おはようございます。ございます。今日はルカの19章の後半28節から、48節です。で、いよいよ、イエス・キリストの、まあ、いよいよというか、今も生きておられるんですけど、この地上での、この地上で生きておられた、この時期の時代の、この最後の一週間を迎えます。で、この28節から以降、エルサレムに入場していくんですけど、それが、最後の日曜日です。で、そこからその週の、まあ、いろんな説はありますが、木曜日、もしくは金曜日に十字架にかかり、そして墓に葬られて、3日の後の日曜日に、の朝、復活しているのを人々が見るという、この流れです。だから、イエス・キリストの最後の1週間が記録されているのが、このルカの19章の28節から最後までです。イエス・キリストは このルカは24章までありますけど、最後の、この4章と少しを使って、5章と少しを使って、このイエス・キリストの最後の1週間を語っています。で、今日はイエス・キリストがエルサレムに入場するという話。で、それと合わせて、まあ、今日はもう皆さんタイトルが手元にあると思いますけど、私たちの心にもイエス・キリストをお迎えしていく必要があるわけですよ。イエス・キリストを信じた私たちとしては、そのイエス・キリストを心に迎え入れていますが、さらに私たちの心に迎え入れていく必要があるというか、もっともっと奥に入ってきてくださいと、表面的に終わるんではなくて、私たちのその本当に心の深いところに王座を構えてくださって、で、私たちがその心をいろんなことを思い巡らすときにイエス・キリストがそこにおられる。私たちのその心の王座に座っておられる。だから大丈夫だっていう。そういうその安心をいただきたいし、また、イエス・キリストのことをまだ知らない方々には、そのイエス・キリストを心に迎え入れるということがみんな必要なわけですよ。そのことについて、今日、19章の後半から学んでいきます。一言祈ります。天の父さん、どうぞ私たち一人一人を今日もお助けください。この与えられているテキストを通してあなたが私たちに語ろうとしておられること、それぞれいろんなものを抱えてて、いろんなその背景があって、いろんなその信仰の段階とか、その成長の具合があります。それでもあなたは一人一人に同じ箇所を通して、同じことも、また別々のことも語ることのできる方です。私たち一人一人に必要なメッセージをあなたが持っておられます。どうか、今日お語りください。私たちの心を柔らかくして、開いてくださって、何が私にとって必要なのか、何をあなたが語ろうとしておられるのか、それを思い巡らしながら、御言葉を共に学んでいくことができるように、一人一人をお助けください。またそれを、御言葉を分かち合い、リードする私をお助けください。どうかあなたの知恵と力によって、あなたの御言葉を分かち合っていけますように、そしてあなたが語ろうとしておられることを余すところなく分かち合えますように、助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ルカの19章。まずは28節からですけど、28節から40節まで。これがイエス・キリストがそのエルサレムに入場されるということが記録されている箇所です。まずは28節から34節までお読みします。これらのことを話して後イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。このザーカイと会ったんですよね。その後の話です。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子が繋いであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみるとイエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいているとその持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。イエス・キリストはエルサレムに入場する入る前に、二人の弟子たちを使わしました。ある村に。ロバの子を連れてこさせるためです。イエス・キリストの彼らに与えた指示は具体的で間違いようがないです。しかし、弟子としては、ヒヤヒヤものです。私使わされたくないな。だって、知らない土地に行って、知らない人の持ち物であるロバの子をね、引っ張ってくるわけだから、 で、それで、あんたら何してんねんっていうふうに言われたら、主がご入り用なのです。そんなんで許してもらうかいみたいな。ヒヤヒヤもんですよ。だって、まあ、常識的に、人間的なこの常識で考えると、ロバの持ち主は、いい顔するしないに決まってるじゃないですか。何言ってんの？誰よ、あんたみたいな。で、その、金払えとかね、もしかしたら。なんか、よこせとかね。保証となるようなの。で、いろんなトラブルになりうるじゃないですか。私、人間的な考え方をするとですよ。知らない人のところに行って、すいません、ちょっと車貸してもらっていいですかとか。誰よ、あんたみたいになるじゃないですか。久米島ならまだしもね。だけど、この二人は行くしかないんですよ。行けって言われるから。そして、イエス・キリストは、このエルサレムに入場するということを、ずっとその弟子たちに話をしてるんですけど、いつものイエスと違うということに気がついてるはずなんですよ。イエス・キリストは弟子たちを伴って何度もエルサレムに行っています。この3年半の間、少なくとも年にその1回ずつは行ってるはずだから、3回は行ってるんですよ。これで4回目かもしれないです。で、何もその水越しの祭りだけじゃなくて、他にも五旬節があったり、そしてカリオの祭りがあったり、この3回は必ずエルサレムに登りなさいというその律法があるから、イエスがそれに全て従ってたとすれば、3年の間、もしくは3年半、まあ、少なく見積もっても3年の間、その3回あったから9回ですよ。これで10回目のはずですよ。でもその時にはこんなことなかったんですよ。弟子たちは無学でしたけど、そのユダヤという、文化の中で生きています。だから、メシアが来られることとか、そのメシアがどのような方なのかっていうことを文化的に知ってます。ゼカリアの9章の9節を見てみると、メシアはエルサレムに入場されるときに、ロバの子供に乗って入られるという予言があります。もしかすると、弟子たちはそのことを知ってたかもしれません。だから、この二人の弟子たちとしては、いよいよかって。いよいよイエスがキリストとして、このエルサレムにこれから入場しようとしておられるって。だから、自分たちに言いつけられたロバの子を引いてきなさいという、このイエス・キリストの命令は、ある意味、違う意味でハラハラドキドキものです。自分たちがしくったら、やらかしてしまったら、このロバの子のオーナーを怒らせてしまったら、貸してもらえないじゃないですか。ゼカリアの予言どうなるんですか？いろんな葛藤がありますよ。で、イエス・キリストの弟子として、私はそのキリストに従いたいという思いもあるわけですよ。だけどこれミスったらどうしようっていう思いもあるわけですよ。そして人間的に考えて普通にはいかないだろうなという恐れもあるわけですよ。いろんなものをその彼らは抱えながら、この村に行ってロバの子を見つけるんですよ。すごいドキドキしたはずですよ。それでそのオーナーが聞くんですよ。あんたら何してんねんって。したら、主がお入り用なのです。震えながら言ったでしょうね。そしたら貸してくれたんですよ。で、イエス・キリストに従うとか、神がおっしゃっておられることに、その従順になるとかっていうことを私たちは恐れます。だってこんなことしたら、こんなこと言ったらどうなるんだろう。でも、本当に聖霊が私たちの心に語ってくださるときに、何かをしなさいっていうときに、無茶苦茶なことを私たちにさせることはしません。私たちに与えられた霊は混乱な霊じゃないです。愛と、慎みの霊ですよ。だから、相手がひどいその痛い思いをしたり、相手が思いっきり傷ついたり、もしくは自分がすごいそのトラブルに巻き込まれて、もうどうしようもなくなるような、もそのましてやその社会的に罪を犯して、その刑務所に入れられるような、そんなことになるわけないんですよ。だけど私たちのその常識っていうのが邪魔するんですよ。キリストに従うことよ。不安なんですよ。でもこうなったらどうするんですか？ああなったらどうするんですか？なってもないことをそのぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えて不安になるんですよ。イエス・キリストは弟子たちに罪を犯させたことなんて一回もないですよ。 で、イエス・キリストが弟子たちに向かってそのおっしゃったことというのは、その愛しなさいということですよ。その延長線で、その従うってことがあって、彼らには理解できないような右側に網を下ろしなさいとか、ロバーの子を連れてきなさいとか、そういうことがあるわけですよ。イエス・キリストはその先回りして、その彼らがトラブルに巻き込まれないように、そしてその社会的なその罪を犯すようなことがないように、その準備しておられるんですよ。それを私たちが信頼して、じゃああなたが言われるんだったらって、そうしますというふうに言うかどうかですよ。そして、そのイエス・キリストの声、神の声、また聖霊の声として私たちがちゃんと受け取ってるかどうかですよ。自分の声じゃなくて。自分の声だったら変なことしますよ、きっと。だからそのよく祈る必要があるんですよ。そして聖書を知る必要があるんですよ。祈りながらその聖書と照らし合わせて、またフェロシップの中で、これ私こんなことを今考えてるんですけど、どうでしょうかって。私が考えていることをやろうとしていることっていうのは聖書的なんだろうかっていう、その相談も必要ですよ。そしてあるその時点で、そうだって、それを手放すことが、そうやってその信仰で一歩進むことが、その神が私に願っておられることだと確信したんだったら、その後はもう誰の、アドバイスも必要ないですよ。あとは信じて一歩踏み出すだけですよ。そしたらその先に神が用意しておられる祝福を受け取れるんですよ。その祝福というのは、その神が与えてくださるものですよ。だから私がお金持ちになるとか、私が病気しないとか、そんな話じゃなくて、私のその霊が満たされるんですよ。そのようなその祝福を神は与えてくださいますよ。それを用意しておられます。イエスの弟子としてこの二人は、いろんなそのヒヤヒヤしてドキドキしたかもしれないけど、イエス・キリストを信頼したんですよ。そしてその言葉に従ったんですよ。私たち午後の学びで今やってますけど、その神が私たちのうちに探しておられるのはアビリティ、能力じゃないんですよ。アベイラビリティ。その神がその呼ぶときに分かりました、私やりますっていう、その神に従いますっていうこの心を神は求めておられるんですよ。私たちが何ができるかじゃなくて、神に信頼してその応答しようとするかというその心を探しておられるんですよ。私たちが何かできるから神が私たちを使うんじゃないんですよ。私たちが神に聞き従う用意があるから神は使うんですよ。私にどんだけ力がなくても、神が私を使うんであれば、必要なものを全部与えてくださいますよ。私に聖書の理解がなかったとしても、私にその物事を語るときの雄弁さがなかったとしても、何もなかったとしても、神は、その、私たちがその神が使うっていうふうにするのであれば、分かりましたって従うのであれば、神は必ず必要なものを私たちに与えてくださいますよ。不思議と。だ問題は、イエス・キリストを心に迎え入れた私たちが、イエス・キリストが私たちのその頭となって、私たちに願うときに、キリストに対する、神に対するアベイラビリティがやりますよって、その心が私たちにあるかどうかですよ。能力じゃないです。能力はみんなないです。神から比べたら、神がやりたいことをその実現する能力は私たちにはないです。だけど私たちに必要なのは能力ではなくて、アベイラビリティ、このやりますよっていう、この心なんですよ。それがあるかどうかです。35節。そして二人はそれをイエスの元に連れてきた。ロバですね。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。自分たちのその上着をロバのその背中に敷いたのはイエス・キリストに対するもちろんリスペクトです。そのままのものじゃなくてその上着を敷く。後でまたちょっと話をしますけど。ゼカリアの9章の9節、先ほどお話ししましたけど、シオンの娘を大いに喜べ。エルサレムの娘を喜び叫べ。主よ、あ、見よ。あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。ゼカリアを通して語られた予言、イエス、神がその言葉を預けたんですよ、ゼカリア。そしてそのゼカリアがその言葉を語ったんですよ。それを記録したんですよ。その通りになってるんですよ。メシアは、ロバの子に乗ってエルサレムに入られる。で、それを見たら喜べって。エルサレムの子供たちよって、娘たちよって。イエスの弟子たち、12弟子がいて、そして二人一組で使わされた70人の人たちがいて、弟子たちがいて、さらにもっといたはずです。その人たちはイエスがキリストとしてエルサレムに向かうということをはっきりとここで理解したはずですよ。そして36節から38節。 イエスが進んで行かれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆、自分たちの見たすべての力ある技のことで、大いに、ごめんなさい、喜んで大声に、神を賛美し始め、こう言われた。こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところに。弟子たちはイエスをキリストとしてエスコートしています。一緒に歩いていってるんですよ。彼らはその道に、まあ、人々はとなってますね。人々は道に、自分たちの上着を敷きました。この人々というのが弟子たちの群れなのか、それとも弟子たちの群れと一緒にエルサレムに登っている人たちと一緒のこの群衆なのかっていうのはよくわかりません。でも間違いなくイエス・キリストの弟子たちというのはその大勢群衆をなすぐらいいたってことです、この時には。だから12人だけじゃないし、2人1組で使わされた70人だけでもないし、それにプラス女性たちもいて、ここには聖書には記録されてない男性たちも女性たちももっといっぱいいたはずです。だって群れをなしてエルサレムに登ってったんですよ。そして彼らはその上着を敷く、道に敷いてったわけです。で、それはその王様としてこの人のことを目の前の人のことを王様として承認してリスペクトを払う意味合いがあります。当時その上着っていうのはほとんど一丁羅ですよ。そのジャケットっていうのは何着も持ってない。高価なものですよ、服っていうのは。で、なので多くの人にとってはその上着っていうのは貴重なもので、そして高価なものなんですよ。簡単に買えないもの。で、買うというよりも作るわけだから。今だったら簡単に買えますよ。だけど昔は糸を紡ぎながら作るわけでしょう。大変ですよ。なのでその上着を足元に敷くっていうことは、その人をリスペクトして、そしてその尊敬して、ね、リスペクトで、ね、尊敬して、そしてその人に対してその忠義を誓うんですよ。私のこれ大切なものですけど、それをあなたの足元に置きますって、どうぞ踏んづけてくださいって、私はあなたのために使いますって。で、そのジェスチャーなんですよ。で、第二列王記の9章に、今開けないですけど、ここにも出ないですけど、第二列王記の2章にエフーという人がエルサレムの北イスラエルのその王様になる記述があります。で、エフーが王様になった時にエフーが王であるっていうふうに宣言するんですよ。から油注がれて。そしたらどうしたかっていうと、そこの周りにいた人たちは自分のその上着を脱いで、それをエフーの足元に置いたんですよ。だからそうやってその文化的に、この王様になる人のことをその自分の王というふうに認めて、その人に対するその尊敬の、そして忠誠を表す、行いとして、人々は、道に、王様が歩く道に、その自分の上着を敷くんですよ。で、この弟子たちの群れはイエスをキリストとして、そして王として、受け入れています。彼らはイエスにずっと付き従ってきて、その自分たちが見てきた力ある技を思い起こしてるんですよ。イエス・キリストはこの病人を癒されたなって。目が見えなかった人が見えるようになったよなって。手を動かすことができなかった人が動かせるようになったり、一度も立ったことがなかった人が立てるようになったりしたねって。死んだ人が蘇ったこともあったよねって。悪霊は追い出されていったよねって。で、イエス・キリストがなさったことをその一つ一つ思い出していったんですよ。力ある技のことで、喜んで大声に神を賛美し始めたって。私たちもイエス・キリストを心にお迎えするときに、またもっと私たちの心にその奥深くにどうぞお入りお進みくださいというときに、思い出すことっていうのは、イエス・キリストが私に何をしてくださったかってことですよ。イエス・キリストは私の罪を許すために十字架にかかって死んでくださったんですよ。イエス・キリストの十字架が私たちの心に迫ってくれば迫ってくるほど、誰が好き好んでリンチされたり、恐ろしい鞭打ちを受けたり、十字架にかかったりするんですか？しかも裸で、茨の冠をかぶらされて、誰が好き好んでそんなことするんですか？誰もしませんよ。だけどイエス・キリストは私たちのことを愛しているがあまりに、私たちがその自分の罪を負って、その罪が神から罰せられて、そして神との永遠にその断絶されて、そして苦しむことがないように、それが嫌だったんですよ。イエス・キリストはあまりにも私たちが苦しむことをかわいそうに思われたんですよ。 神に対して喜んで罪を犯してた私を、神は私たちにその御子であるイエス・キリストを与えるほどに、かわいそうに思ったんですよ。私たちが信じている神というのはそのような方ですよ。だから私たちが一つ二つ悪いことしたら、それは悪いことですよ。だから何なんですか？どれだけの愛を私たちに示してくださったか。一回ちょっと失敗しただけで、もう私もキリストにふさわしくない。最初からふさわしくないから。もうこんなこともして、あんなことしても、またこんなことしてしまうの、またもうできないんです、私には。神の恵みは、私たちが思う以上のものですよ。そうやって神がしてくださったことを、イエス・キリストがしてくださったことを、私たち何度も何度も何度も思い起こして、そうだって、それでも私のことを許してくださるんだった。そうだって、それでも私のことを捨てないんだった。そうだ、それでも私のことを愛してくださるんだったって。それを思い起こしては、イエス・キリストを心の深いところに、それをさらにさらにって、それを私たちに心にお迎えするんですよ。それがなかったら、それイエス・キリストを律法家のようにして扱ってしまったら、まかないところから刈り取るような方、ものすごく細かくて厳しい方、一つでも罪を犯したり、一つでも失敗したら私を裁く方。そのようにイエス・キリストを思ってしまうのであれば、考えてしまうのであれば、決してその心の中に入れることはできないです。イエス・キリストは許してくださる方ですよ。ザーカイのことを責めなかったですよ。一言も責めなかったですよ。で、救いに来たんだから、責めに来たんじゃないんですよ。そうやってそのイエス・キリストの愛や神のその恵みを私たち信じて受け取るときに、私たちその自分から自発的に自分の罪を認めるようになるんですよ。そして許しを求めるんですよ。ぐりぐりぐりぐり、お前はこんなに悪い、お前はあんなことをした、ダメだ、だからお前は許される必要がある、そんなこと神はしないんですよ。私たちはするかもしれないけど、だからそのようなアプローチというのは間違ってるんですよ。神がどれだけ愛しておられるのか、神がどれだけ恵み深い方なのか、私たちのことを愛しておられるのか、それを思い出せば思い出すほど、それを思い巡らせば思い巡らすほど、その、もう嫌っていうぐらい自分の罪は見えてきますよ。神はしないけど、見えてきますよ。こんなものなのに、神がこんなに愛してくださるのかっていう、神の豊かな愛や、その恵みを、が迫ってくると、その自分のふさわしくなさとか、価値のなさってことが浮き彫りになるからです。でもそれでもそれをその凌駕するほどの神の愛や神の憐れみが迫ってくるんですよ。だから私たち安心して平安でイエス・キリストのことを心にお迎えすることができるんですよ。心の中にお迎えした瞬間になんかもう全部照らして、うわ、汚い、そんな方だったら無理っすよ。だって怖いじゃないですか。バレるのが。自分でも忘れようとしてることを。自分でもできるだけ見ないようにしてる自分の弱さを。過去の失敗を、心にイエス・キリストをお迎えした瞬間に全部照らされて、全部なんかずらーってなって、もう汗が止まんない、この冷や汗が止まんないような体験をするのであれば、私はイエス・キリストをお迎えしたくない。怖いもん。でもイエス・キリストはそういう方じゃないんですよ。そんなのを全部認めつつ、それでも私はお前のことを愛してるよって。それで苦しんでるお前のことをかわいそうに思ってるんだって。私が父の前に行って犠牲となって生贄となるからさ、一緒に行かないかいって。そしたら私のこの十字架のゆえに私が罰せられたから、私があなたの代わりに罰を受けたから、だから父はあなたのことを許してくれるよって。行く？それがイエス・キリストです。だから弟子たちは力ある技を思い起こして、そして目の前には預言者ゼカリアの言葉通りにロバの子に乗るイエスを見て、そして喜んで大いに大声で神を賛美したんですよ。神が救い主メシアを彼らに与えてくださるという約束をたがえることなく、果たしてくださったことを、守ってくださったことを感謝して喜んだんですよ。そしてこの弟子たちの群れというのは、この祝福ある主の御名によって来られる方に言って、天には平和、栄光は糸高きところに言って、有名な詩編ですよ。118編の26節。で、これは広く、118編は後で読んでみることをお勧めします。その詩編の118編というのは、 キリストについてその記述されているというふうに理解されています。ユダヤ人たちもそのように理解しているし、当然私たちクリスチャンとしてもこの118編はメシアについて読んだ詩だというふうに理解しています。118編の詩篇の118編の24節に、これは主が設けられた日だって、この日を喜び楽しもうという言葉があります。私がちっちゃかった時によく歌ってました。この日は主が作られたっていうと、私勘違いしてました。今日というこの日をその喜ぼうっていう、そういうそのことかなって思ってました。まあ、それはそれで別に問題ないんですが、そもそものこの日は主が作られた日、その設けられた日、この日を喜び楽しもうといったその日、 the day っていうのは何を表すかっていうと、イエスがキリストとしてエルサレムに入場する日です。その24節があって、そして26節で祝福あれ主の御名によって来られる方にって、25節は主を救ってくださいって、私たちを救ってくださいって、ホサナっていうその賛美が25節にあって、26節に主の御名によって来られる方にって祝福あれっていうその賛美が続くんですよ。だから明らかに文脈、この日っていうのはどういう日かっていうと、キリストがエルサレムに入ってくる日ですよ。で、私たちも喜ぶのであれば、私たちの心にイエス・キリストをお迎えして、そのさらに深いところにその一歩イエス・キリストにその入ってきてもらうというか、受け入れていただくというか、受け入れるイエス・キリストにその深いところに入ってきていただくという日を喜ぶんですよ。キリストが私の心に入られてる、それを喜べばいい。そしたら毎日の歌になりますね。またこの日というのは、ここの文脈にはないんですけど、ダニエルの70週の予言というのがあります。それもまた有名な予言で、ダニエルの9章にあります。前に出します。ちょっと長いんですけど、まずは24節と25節です。あなたの民とあなたの聖なる都、あなたの民というのは、ユダヤ人たち、イスラエルのこと、あなたの聖なる都、エルサレムのこと、については70週が定められている。ちなみに70週というのはあんまり深く話さないんですけど、この週というのはヘブラ語的に見ると普通の1週間とか2週間の週とは書き方が違います。この週というのはそのダブルで収集みたいな複数の週というような特別な書き方があります。でそのような時っていうのはその1年を表すというふうに基本的に理解されます。まあいいや。だから70週っていうのは何かというと7年の1日が1日っていうような計算になります。だから7749年の話をしてるんですけど、まあ、70週が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と、予言等を確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主、油注がれた者というのはヘブライ語とメシア、つまりメシアですよ。メシア、そして君主、王が来るまでは、が7週、また62週の間、その苦しみの時、苦しみの時代に再び広場と堀が、建て直される。だから君主が来るまで7週と62週あるんですよ。だから69週あるんだって。で、いつがスタートポイントかっていうと、エルサレムを再建しなさいという命令から、この69週がありますよ。つまり、483年ありますよ。っていうことです。意味わかんなくてもいいです。で、何が言いたいかっていうと、このダニエルのこの70週の予言を通して、神が何日っていうところまで定めておられるってことが言いたいんですよ。その次、26節と27節はこうあります。その62週の後、つまり最初の7週があって、62週の後、だから69週の後、油注がれたものは断たれ、彼には何も残らない。だから油注がれたものをメシアが断たれるって話です。死ぬって話です。やがて来たるべき君主の民が町と聖所を破壊する。ローマが破壊するんですけど。 その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼には一周の間、最後の7年、大患難の7年、多くの者と固い契約を結び、半周の間、生贄と捧げ物をやめさせる。3年半の話ですね。荒らす忌むべき者が翼に現れる。これが反キリストですよ。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。エルサレムを再建せよという命令を出したのは、アルタクセルクセスっていう王様です。紀元前445年の3月14日というふうに言われています。そこから69週をカウントすると483年。当時は、365日ではなくて、1年は360日で計算していました。なので、そこには173,880日があります。で、それを計算するんですよ。紀元前445年の3月14日から、173,880日後、どうなるか。そうすると、紀元32年4月6日になります。追越しの祭りにめちゃくちゃ当たります。ちなみに、西暦32年の4月6日っていうのは日曜日ではなくて月曜日だったりします。だからちょっとしたズレがどうしても出てきます。なぜかというと、その当時はユリウス暦っていうのが使われてて、今はグレゴリオ暦っていうのがその使われているので、ちょっとした時差っていうの、差っていうのどうしても生まれるんですよ。別に私はだからなんだって思います。だけどここまでほぼほぼ完璧なんですよ。だからこんな何日っていうところが分かってるぐらい、その聖書の予言っていうのは、その、正確で正しいというふうに私は理解しています。だから、イエス・キリストがこの日って言ったんですよ。この日に私はエルサレムに登るって。今までと違ったんですよ。だから、イエス・キリストのその頭の中には、はっきりと、この、アルタクセルクセス王がエルサレムに帰って、その、神殿、ごめんなさい、エルサレムを再建しなさいと言った日から、173,880日後が、このイエス・キリストがロマの子に乗って、それエルサレムに入場した日なんですよ。すごいですよ。もう私これだけの情報でも十分です。これ以上言ったらもう疲れるし、これ以上言ってもあまり変わらないですよ。その結果としてはもうすごいなって。こんなのまで全部その神は定めておられるのかっていう、その驚きが私の中にはあります。そして39節と40節。エルサレムに向かってるんですよ。あ、ちなみに、これ祝福あれってそのイエス・キリストを迎えているというか、そのイエス・キリストを賛美している人たちというのは、エルサレムの住民じゃないですよ。ちゃんと読めばわかります。だから、こんなにその町を挙げてイエス・キリストを、お迎えしたのに、5日後にはイエス・キリストを十字架にかけろなんて言うっていうのはおかしいっていうのはそれはおかしいですよ。そうじゃなくて、その弟子たちの群れがこれをイエス・キリストのことをその、賛美して、その神に向かって、歌ってるんですよ。で、オリーブ山のふもとから、これからエルサレムに入場していくようなそのイメージですよ。で、その弟子たちはみんな歌ってるんですよ、そうやって。で、それを聞いた人たち、パリサイ人たちが39節。するとパリサイ人のうちのある者たちが、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってください、と言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。なぜパリサイ人たちは弟子たちを叱るように言ったのか。別の、福音書には、あの人たちが何と言ってるのかあなたには聞こえないんですかって言ってます。あの人たちが何を言ってるかというと、祝福あれ主の御名によって来られる方に。つまり、この祝福あれ主の御名によって来られる方にっていうその賛美っていうのは、メシアをエルサレムに迎え入れるための賛美なんですよ。だからパリサイ人たちもそれを知ってるんですよ。だから、わかる、もう聞こえてんのかって。あんたのことをキリストとして、この人たちは、その賛美しながら迎え入れようとしてるんだぞって。迎え入れるというか、その一緒に歩いてんだぞって。だから、そんな、ひどいというか、その神への冒涜をやめさせなさいって。あんたキリストじゃないだろって言いたいんですよ。だから、やめさせろって言ってるんですよ。そして、その叱りなさいって。そんな簡単なこと言ってくれんなんて。認めれてないんですよ、彼らは。 立法学者たちっていうのは、なんかもう、大丈夫かっていうぐらい、聖書読んで、いっぱい考えて、で、それで、こうでもない、ああでもないっていう、その、伝統を作っていくんですよ。なんで、ダニエルの9章を読まなかったのか。なんでこんなすごいことが書いてあるのに、だって普通にね、計算していったら、その173,880日後にキリストが来るっていうのが分かってるんだったら、計算してですよ。当時だったら今からね、約2000年前だから、もっとその正確に計算できたはずですよ。そんなん計算して、今日だって、わあ、今日キリストが来られるって どうなってるんだろうって、そうやってそのワクワクすればいいのに、彼らはなぜか知らないけど、この人たち、ダニエルのこの予言を計算しなかったんですよ。だから全く的外れのことをしてるんですよ、彼らは。キリストをその求めてると言いながら、キリストをその迎えたいというふうに思いながら、全然違うことをしてるんですよ。そして、キリストが来られてると言うのに、彼らはイエスをキリストとして迎えなかったんですよ。イエスはこの人たちが黙れば石が叫ぶって言ってるんですよ。メシアが来られることは、この被造物全体が待ち望んでおられることだってパウロはローマ書の中で言ってます。だから石としてはですよ。私たちのことを羨ましがるんですよ。いいなーって、人間は口があってよーって。石だって叫びたいんですよ。キリストが来られること叫びたいんですよ、石だって。だからもし人が黙るんだったら石が叫ぶって。神はロバをも話すことができるようにしてくださる方ですよ。そしたら石が喋ることも全然問題ないですよ。石も叫びたいぐらい、キリストがそのエルサレムに入るっていうことは、つまりその救いが、罪の贖いがなされるっていうことは、素晴らしいことなんですよ。それぐらいの出来事なんですよ。石が叫ぶぐらいの出来事なんですよ。私たちのその人類史の中で。イエス・キリストが私たちの心に、イエス・キリストを信じて私たちの心に住んでくださっているということが、皆さんにとって、私たちにとってどれだけの大きな出来事でしょうか。あまりにも当たり前になりすぎて、叫ばないで入れるような、その心になっちゃってるんだったら、今日、もう一回確認しましょう。イエス・キリストが私の心に入ってくださってる。イエス・キリストを私たち信じることができたってことは、ものすごいことなんですよ。信じようとしてるってことは、イエス・キリストを心に迎え入れようとしてるということは、ものすごいことなんですよ。この被造物全体が、神が作られた全てのものが、叫びたいって思うぐらいの、その出来事を、私たちはそのまま受け入れて、そしてそのイエス・キリストを、その信じている、その救いを受け入れてるってことは、すごいことなんですよ。神はご自分の言葉に対して忠実ですよ。そしてそのことを実現する力を持っておられます。皆さんが何か本を書くとして、その本の中に将来起こることに対しての示唆を入れるかどうか。過去のことを散々語ることはできます。だけどこれから何が起こるかっていうことを、その本の中に書くことはものすごくリスクを伴います。だって、それが起こんなかったら信憑性ってのは地に落ちるわけでしょ？聖書にどれだけの予言が記録されてるか知ってます？私知りませんでした。だからチャッピーに聞きました。チャット GTP に。いくつぐらい予言がありますかって。2000ですよ。神はどれだけ責める方か。っていうかリスクとかじゃないんですよ。だって知ってるんだもん。どの本に将来のことを2000も書くようなことをする著者がいるでしょうか。39の異なった本があって、著者がいろいろいて、その一人一人を通してその語られてるんですよ。2000ものその予言が。イエス・キリストの時代も、今の時代までに大体1500の予選、その予言が全部実現してますよ。一つも違えることなく。残りの500はこれから起こることです。イスラエルの国に起こること。大患難が来ること。イエス・キリストがもう一度戻ってこられること。千年王国があること。 そして新しい新天新地があること、永遠の世界があること、そのことについての予言があと500ぐらいあります。残りの3分の1ですよ。3分の2を全部実現してるんですよ。神は誠実ですよ。確かな方ですよ。その方を私たちは信頼して、そのイエス・キリストを私たち心にお迎えしてるんですよ。だから一つ一つ確信していいはずですよ。41節から44節は、イエス・キリストが流したエルサレムに対する涙です。まずは41節と42節。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。イエスは都エルサレムのために泣いたんですよ。オリーブ山のふもとからエルサレムにその入っていく、その向かっている途中で泣いたんですよ。このな、その涙というのは嬉し泣きじゃないです。笑い泣きでもないです。それだったらよかったんだけど。悲しみの涙です。この日に、この日、ダニエルが予言したこの日、神が設けられたこの日、救い主キリストがエルサレムに入っていくというこの日を、あなたがこの日に平和のことを知っていたらよかったのに。でも知らないから泣いたんですよ。平和の君であるイエス・キリストのことを彼らが知らないから、イエスがそのキリストであるということをエルサレムの人々が受け入れないということを彼らイエス・キリストは知ってるから、だから泣いたんですよ。苦しくて、悲しくて。今はそのことがお前の目から隠されてるって。神がイエス・キリストを信じるという、受け入れるという自由を彼らから奪ったってことじゃないです。そんなことするわけないじゃないですか。だって神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられて、全ての人が悔い改めてその許されること、命を得ることを願っておられるわけでしょ。だから、ある一定の人たちを、その役割のゆえに、その心を固くなにして、イエス・キリストを見せなくするようなことを神はなさりません。それは矛盾します。エジプトのパロは、神を信じないという心を、ことを心に決めました。それで神は、そのパロの心を固くなにしたっていう言葉があります。だから私たちが信じないぞって決めたとしたら、神は私たちのその自由意志を尊重するんですよ。信じないと決めたのに私たちを無理やりに私たちの心を開いて信じさせるようなこともしないし、私たちが信じたいというふうに思ってるのに、その無理やり私たちの心を閉じて信じさせなくすることもしないんですよ。神がなさることは私たちが心を開いたら、その心をさらに開くんですよ。私たちが心を閉ざしたら、その心をさらに閉ざすんですよ。私たちが願う通りに自由意志を働かせてキリストのことを知りたい、迎え入れたいというのであれば、私たちの心を開いて迎え入れるようにしてくださるし、私たちが心を固くなにして信じるもんかって入れるもんかって言うんであれば、その入れるもんかをその強くするんですよ。エルサレムの住人は、またここにいる宗教学者たちというのは、イエスのことをキリストとして私たちは信じるもんかっていう心を閉ざしたんですよ。目を閉ざしたんですよ。だから神は彼らのその神を信じないという選択を、その自由意志を尊重したんですよ。それで彼らの目からイエス・キリストが隠されたんですよ。悲しいことですよ。だから泣いたんですよ。今は隠されてるって。ローマの11章を見てみると、そのイスラエルが、その固くない、イスラエルの一部が固くないになったのは、異邦人が救われる時までだって、異邦人の時が完成のなる時までだって。でもその後にイスラエルはみんな救われるという時が来るって。だその時にはそのみんなの心が開かれるんですよ。みんなが心を開くからです。そして全員が救われるんですよ。その時代はこれから来るって。だけど今そのことは、そのイエス・キリストのことが目から隠されてるって。だから受け入れることがないことを知ってるんですよ。イエス・キリストはでも彼のためにもイエス・キリストその十字架にかかったんですよ。自分を受け入れない人たちのためにも、イエス・キリストは十字架にかかってるんですよ。イエス・キリストの愛は、また恵みは、とてつもないですよ。私たちがイエス・キリストのことを信じる気がなかったとき、その私のことを知っていて、愛していて、その私のことを、そのかわいそうに思ってくださって、十字架についてくださってるんですよ。イエス・キリストは私たちのことを諦めたりしないです。 私たちのことをイエス・キリストの方から突き放したりしないんですよ。私たちがどんなんでも私たちを愛することをやめないんですよ。43節から44節。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままで残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったから。エルサレムはこの後、だいたい40年後に、西暦70年にローマ軍によって、この文字通り、囲まれて、類を築かれて、そして城壁を崩されて、そして攻め込まれます。で、エルサレムの神殿は全部破壊されます。その、燃やすつもりはなかったけど、これは歴史的に言われている話ですけど、そのローマ兵が誤って火矢を放っちゃったんですよ。それで燃えちゃったんですよ、神殿が。それでその神殿のその装飾として使われてた金が全部溶けたんですよ。で、金が全部溶けて、その石積みになってるわけだから、神殿っていうのは。で、その土台も全部石積みなんですよ。で、それがその金が全部中に入ってっちゃったんですよ、下に。どうしますか？ひっくり返しますよ。石を全部ひっくり返して、その金を取るに決まってるじゃないですか。イエス・キリストは何ておっしゃったんですか？一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。その通り起こったんですよ。ローマ軍が全部ひっくり返したんですよ。そして金を取るためにね。イエス・キリストの予言を実現するためじゃなくて、自分たちがその金もらいたいからね、欲しいから。金を取るために全部ひっくり返したんですよ。歴史が証明してます。なぜそんなことが起こったのか。神の訪れの時を知らなかったからです。私たちは神の訪れの時を知る必要がありますよ。私たちのためというよりも、まだ私たちのことを、まだイエス・キリストのことを知らない人たちのために知る必要がありますよ。次、イエスが訪れる時というのは、敬虚の時ですよ。教会を空中に引き上げる時ですよ。イエス・キリストを信じている、その時に信じている人たちを引き上げる時。つまり残される人たちがいるんですよ。で、その後に来るのは大患難の時代ですよ。神の訪れの時を知らなかったエルサレムの人々と同じ結末を迎えてしまうんですよ。だから知る必要があるんですよ、私たちは。すでにイエス・キリストを心に迎えた者として。この神の訪れの時がいつなのかって、その時に向かって今この時代というのはどこに進んでいるかということを知る必要があるんですよ。聖書はこれから先のことを、そのあと500のその予言があるというふうにさっき言いましたけども、その一つ一つを、一つ一つじゃなくても大体を皆さん理解してますか？聖書はこれから何が起こるかって言ってるか、その理解してますか？次に起こることは、ロシアがイランと一緒になって、そしてトルコや北アフリカの国々と一緒になってエルサレムを攻めるって話があるんですよ。今はそんなことは起こらないです。でも、ウクライナとの戦いが済んだら、ロシアはすごい疲弊してますよ。イランは今ものすごく経済的に状態が悪いですよ。そしてその内戦の状態にも近いような感じになってますよ。で、これがひっくり返って、そしてロシアとまたひっついて、じゃあ経済どうしようかってなったら、とりあえず金があるところや、そのとりあえず憎んでるところに攻めに行きますよ。イスラエルですよ。でも今の時代ではそれは起こらないんですよ。アメリカがいるからです。でも今、アメリカの大統領さん、いろんなことをやっちゃってるおかげで、世界中から信頼をされてないですよ、今。EU がどういう動きをしてるか、皆さんも知ってると思いますけど、というか知ってますか？そういうその時事ニュースとかは無駄じゃないんですよ。最近インドとひっつきましたよ。世界で一番その人口が多いインドと。で、そうやって経済的な連携だけじゃなくて、軍事的な連携もそのやりましょうということを、つい一週間ぐらい前に話し合いとして決まりましたよ。これから先、そのアメリカじゃなくて EU が大きくなっていくんですよ。今までだったら、そのイスラエルに何かあろうとすると、アメリカが来て止めてたんですよ。だけどそれはもう起こらないんですよ。今の時代、そのアメリカがイスラエルに干渉しないって、干渉しないか助けないっていうことは考えられないんですよ。でも、これから先、アメリカがその超大国としての力を失う時っていうのは絶対来るんですよ。 聖書の、そのイスラエルは孤立無援だから。アメリカはいないですよ。だからもう刻一刻と、その、これから先、その聖書が起こるっていうふうに言ってるこの時代に近づいてってるんですよ。もう全部なんかそのキャスティングボードが、その揃ってきてるんですよ。だからそういうその、社会の動きっていうのに私たちある程度敏感になってる必要がありますよ。ずっとなんか時事ニュースを追いかけてるっていうのはまずいですけど、でもある程度理解してる必要がありますよ。本当に聖書通りだなって。そして、イエス・キリストが戻ってこられることは、その景気なんていつ起こってもおかしくないって。EU が強くなってったら、その結局どうなるかっていうと EU から出るわけでしょ？反キリストが。だからもう、いろんなその条件が揃ってきてるんですよ。そういうのを私たち理解しつつ、その、神の訪れというのが近いって。イエス・キリストがもう一度戻ってこられることが近いって。だから、まあ、いいか、明日でとか。本当に神が私たちにその福音を述べ伝えることを心に入れてくださったんだったら、この時にやっとかないと、もしかしたら次ないかもしれないですよ。だから、自分たちのためにも、また私たちの周りの人たちのためにも、その神の訪れのタイミングっていうのを知る必要がありますよ。いつ、何日かなんてはわからないですよ。誰もわからないです。だけど、それが近づいているということはわかります。私たちの希望はイエス・キリストの涙です。このまま、そのキリストを知らない人たちに対してイエス・キリストは、その、ざまみやがれと思ってるんだったらもう希望はないです。だけど、イエス・キリストは泣かれるんですよ。かわいそうにって。イエス・キリストのその憐れみの上に、私たちの力じゃないですよ。神が、その、人々を憐れんでくださるので、イエス・キリストが憐れんでくださるので、私たちを使いたいんですよ。私たちが、神が私たちに求めているのは力じゃないですよ。能力じゃないですよ。その、憐れみの心を、その人々に示そうとしておられるその神に、私を使ってくださいという、その心を神は望んで、その、探しておられるんですよ。私たちが力があるかじゃなくて、その神の思いを受け取って、私を使わせてくださいって。私を使ってください。そうやって心を準備している人を探してるんですよ。だから希望はイエス・キリストの涙です。私たちの力じゃないです。私たちの理解でもないです。教会の強さでもないです。イエス・キリストです。45節から最後まで。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えられた。祭司長、律法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである。イエス・キリストはその神殿に入った後、神殿から商売人たちを追い出しました。彼らは宗教指導者たちに認可されて、その神殿印の生贄の動物を売っていたんですよ。当然、その動物は法外な値段です。そしてその売り買いするには、神殿で売り買いするには、神殿でしか使えない、そのローマのそのお金なんて私たち取れませんとか。だから両替してください。両替するには手数料が必要です。そうやってその二重にも三重にも人々からお金を巻き上げるような、そのシステムが出来上がってたんですよ。貧しい人たちっていうのは神に近づいていくことできないんですよ。神の家は祈りの家と呼ばれるのにって。その彼らが商売してたその場所というのは、異邦人の庭と呼ばれていた場所です。つまりその異邦人でも、その誰でも、その、この神殿のそのエリアには入ることができたんですよ。その中は、そのユダヤ人しか入ることができないその庭があって、さらにその先には、ユダヤ人の男性しか入ることができない庭があって、その先に、さらにその先には、その、主祭司たちしか入れない、その場所があって、そしてその、さらにさらにその先には、大祭司が一度だけしか入れない執政所があるんですよ。でもこの、異邦人の庭には全員が行くことができて、全員がその神を賛美して、全員がその神とその関係を持つことができた場所なんですよ。なのに、それを強盗の巣にしてしまったって。商売のスペースにしてしまったって。イエス・キリストがその彼らを追い出されたので、マタイの21章のその記述を見てみると、この後、その盲人とか足苗が身元に来たってあります。そしてイエス・キリストは彼らを全員癒しましたよ。神に必要を求め、神の恵みを受け取る祈りの家のあるべき姿ですよ。誰でも来ていいんだから。誰でも。私たちに資格は必要ないんですよ。イエス・キリストを信じた私たちの内なるこの領域、霊の領域には聖霊が住んでおられます。だから私たちは聖霊の宮だって、 神殿と同じだってパウロは言っています。聖霊は私たちの心に語りかけ、働きかけ、私たちを神に向かわせるんですよ。宮である私は、あなたは祈りの家ですか？私たちの神に対する弱さや汚れや罪を言い表して、神に必要を求め、神の恵みを受け取る祈りの家として、私の心は機能しているかどうかですよ。私には弱さがいっぱいあるんですよ。だけど私のその心が祈りの家として機能していないと、いろんなその両替の台とか生贄の動物とかがいるんですよ、私の心の中に。自分の趣味とか自分の肉のそのこだわりとか、そういったものがその心の中にそのひしめていると、私の心は祈りの家として機能しないんですよ。私にたくさんの弱さも不完全さも、そして汚れも罪も抱えているのに、祈りをすることができないんですよ。心がいろんなのでいっぱいになっちゃって、私たちの周りにいるイエスの救いを必要としている人たちに対して、私は祈りの家として機能しているでしょうか？私の心にいろんなものがひしめき合ってたら、祈りの家としては機能しないんですよ。だから私たちの心を強盗の巣にしているものっていうのがどっかしらあるんですよ。それを教えていただく必要がありますよ、祈りの中で。なんかありますかって。ないんだったらないでいいですよ。でもなんかありますかって。聖霊によってその机をひっくり返してもらう必要がありますよ。その強盗の巣にしているものを私の心から追い出してもらう必要がありますよ。だから私たちが取り組むべきものを祈りの中で教えていただく必要があるんですよ。だから祈りってとても大切なんですよ。殺してください、あれしてくださいじゃなくて、あなたは何を私に願っているんでしょうかって。私たち時にそのクリスチャンとしてこれをやらなければならないって、これはするべきだとかって言って、神が私に願ってないことまでもしようとするんですよ。言ってもないのに、私はこれをやめないといけないかもしれない。私はこれを捧げないかもしれない。神は別に望んでないですよ。喜べ、楽しめようって。こんなもん世の中のものに触れちゃ絶対にダメだとかって。私だからチャック・スミスさんの本読むの大好きなんですよ。私が湖でボートを乗っていると、私のボートを軽く追い越すあのボートがあって、そのボートのエンジンが何、なんかかんだで、それよりも速いそのエンジンが欲しくてこれを買ったみたいな、そんな趣味をしているそのチャック・スミスさんを見るのが、それを赤裸々に語ってくれるチャック・スミスさん、私大好きなんですよ。クリスチャンになったら、牧師になったら、その自分の趣味とか、自分の時間とかも全部主に捧げて、そしてその、もう聖書だけ、そしてその、主にある兄弟、姉妹だけ、そうしないといけないんだろうか、そんな感じで、その自分のことを、その自分勝手に縛ることってあるから。そんなん誰も言ってないですよ。どこにも仕事を辞めなさいとか。何も言ってないですよ。すべてを明け渡しない。そんなこと言ってないんですよ。でも神が言われることがあるんですよ。その時その時に。その自分のこだわりや自分の時間やその自分の思いを、その私に、この、委ねなさいって。その心配を私に委ねなさいって。そこでなんかの変なことで課金しようとしてるそのお金、赤いボックスに入れなさいよって。その見ようとしてるどうでもいい映画のでお金払うそのお金があるんだったら、違うことで使ったらいいんじゃないのみたいな。そういうその良心だったり、その心に精霊が語りかけることってあるんですよ。毎回じゃないですよ。私映画も好きだし、そのドラマも見ますよ。だけど毎回じゃないけど、ある時にはそうやってそのグッてくる時があるんですよ。だからその時にどうするかの話なんですよ。毎回じゃないです。その時にその自分に取り組むものを示されたら、で、それを手放したくないってその自分が言うんですよ。で、イエス・キリストがエルサレムに入場しているのに、この祭司長たち、律法学者たちはどうやったらイエスを殺そうかって言ってるんですよ。私の肉っていうのは、イエス・キリストを心にその迎え入れた瞬間から、どうやってこの千尋から、その肉を、この肉はね、そのイエス・キリストを殺して締め出してしまおうかっていうことを考えるんですよ。そして私の不安を煽るんですよ。テニスできなくなるよ。好きなものを買えなくなるよ。映画とかも見れなくなるよ。いいの、そんなんで。適当にやってた方がいいんじゃない？不安にしてくるんですよ。でも神が私のことを、私たちのことを絶望させたり、イエス・キリストを信じたから損したみたいな、そんなこれを失ったとかってその悲しむようなことを許可なさるわけないんですよ。私たちはイエス・キリストを心に受け入れ、これから その受け入れようとしている人たちを助けたいんですよ。イエス・キリストをここに受け入れるということがどれだけ素晴らしいことなのか。もっと味わいたいですよ。キリストは素晴らしいですよ。信じたらいいですよ。そんななんか薄っぺらい、なんかね、なんか言葉だけのものじゃなくて、その自分のその体験として本当にイエス・キリストを受け入れたら、イエス・キリストを心の中に迎え入れたら、イエス・キリストはこのようにしてくださるんだということを、ずっと30年も40年も同じことを語るんじゃなく、毎日の生活の中で当たり前のようにして起こっていることが、その神が与えてくださるその祝福を毎度毎度受け取って、そのリニューアルしてほしいですよ。私たちの感謝が、また神とのその関係の中で与えられる喜びが、毎日新しいものとなっていきますように。そのために、私たち毎度毎度心を開いて、イエス・キリストに、その私たちの心のもっと奥深くに、もっと入ってきてくださいって。その硬いところを取り除いて、柔らかくしてくださいって。ますます、イエス・キリストの愛を、その恵みを、イエス・キリストを迎え入れることによって、体験することができますように祈ります。天の父さん、どうか私たち一人一人をお助けください。イエス・キリストを信じた後、肉が私たちの心でバタバタします。そしてイエス・キリストをどうにかして締め出そうと、どうにかして殺そうと、どうにかしてその肉は自分の思いとか自分の、やりたいこととか、神の思いとかじゃなくて自分の思いをやるんだっていうその我を張ってきます。そしてその中でいろんなその不安や心配事を植え付けてきます。どうか私たちの信仰が働くように、あなたへのその信頼が働くように、私たちをお助けください。聖霊があなたに信頼することを励ますときに、あなたが私たちにしてくださったことを思い起こさせてくださるときに、あなたの素晴らしさや、あなたの愛や、恵みや、憐れみ深さを毎度毎度思い起こせますように、そしてあなたに信頼して、心を開いて、イエス・キリストが私たちの心で自由に働けるように、期待してイエス・キリストに働いていただけるように、心にその迎え入れることができるように、私たち一人一人をお助けください。そしてどれだけそのキリストが心にいてくださるということが素晴らしいことなのかを味わい、それを周りの人たちに伝える機会があなたから与えられれば、その時に分かち合うことができますように、私たち一人一人を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。